ちょっと真面目な話。はい、今日は3月11日の月曜日なんですが、まあ今日で、東日本大震災ですね、13年かな ?13 年になると思うんですけど、もう13年なのか、まだ13年なのか、正直どちらかなっていうのはありますけど、まあでもね、本当にこの13年間、まあ飯塚の水害もこんなこと言うとあれですけど、東日本大震災に比べればね、小さいものかもしれませんが、でもうちが亡くなってもう去年で20年経ってます。でやはりこういった災害とかは遭わないのが一番いいことなんで、まあ今回能登半島でもですね、ああいうふうな震災が今年の正月にも起きているような状況で、まあ何年かに一回必ず何かしらの大きな震災が起こっていて、まあ熊本だったり、ね、阪神淡路だったり、まあここ近年ずっと続いているので、注意しようがないんですけど、ね、自然が作り出すものなので、でも予測とかそういった技術もどんどん進んできてるし、まあ僕らもできることはね、地域とかの防災活動とかにね、携わったりとかいうことって重要じゃないかなと思うので、みんなで協力してね、こういう震災の時は乗り切らないといけないと思うので、準備だったりそういったものはこういった逆にね、先人の方々のやっぱり教訓を生かしてね、13年なんかもう本当ある意味ね、日本の歴史だったり地球の歴史から考えればキンキンのことなので、生かして僕らも生き残る術みたいなものを学んでいかなきゃいけないんじゃないかなと思っております。まあでもこういった形でね、そういった先人の知恵だったりそういったものっていうのが重要だっていう中で、まあ今日ちょっと真面目な話っていうのも、まあ3月11日っていうのもありましたけども、今北九州市でもうワイワイになっているこの門司港以降の問題なんですが、まあね、これ僕最近ちょこちょこツイートはするんですけど、なんかこう周りでやってる議論が、なんか空中戦やってるようにしか見えないのが一つと、なんかこう専門家さんとかもいろいろ言っていることって重要なのかなとも思いつつ、まあみんなの意見をどこに落とし込むかっていうのは、まあ行政だったりの手腕なので、そこはそこでいいんですけど、まあまずこの門司港の移行というのは、門司港移行というのは何なのかって言ったら、出てきちゃったんですよね。まあ出てきちゃったっていうのは、まあ正しいのか表現かどうかわかんないけど、要は門司にですね、まあ公共の複合施設を建築する予定になってるんですよ。まあもう本当老朽化が進んでいて、例えば図書館だったりとかいろいろそういったものが老朽化が進んでいるので、まあここに複合的に、施設として建てましょうねって、まあ中では90年ぐらい経っている建物もあったりするんで、キンキンにやりたいよねっていうことで計画をしてきたもののところなんですが、まあそこでね、近代遺産みたいな形で埋蔵文化財調査が行われた結果ですね、門司港のですね、機関車庫の外壁と見られる赤レンガが出土してですね、まあその辺一帯がなんか、すごく貴重な遺構であると、いうものが残っているということで、ちゃんとそこをどうにかした方がいいんじゃないかっていうお話があるんですね。 まあ簡単に言いましたけど、本当はもうちょっと複雑にいろいろあるんですけど、まあこれで今残すか残さないか、要は上物を立て、まあ残さないにしてもね、まあ移築って言って建物を解体してちょっと他の場所にそれを保存するような形で共有するのかとか、いろいろこうどうしようこうしようっていうのが出てきている中で、今回北九州市がその移築をしようじゃないかみたいな形で予算を出したんですけど、まあその予算は通らなかったのかな、一応。ただでもこの内容をやる前にもっと最初にやらなきゃいけないことがあって、なんでこんな話で進んでるんだろうっていうのは僕はちょっといまいちよくわからないんですよね、今回の件って。去年の9月ぐらいにこれ出動して、発掘調査は終わってるんですよ、確か。で、何ですか、現地発掘調査の完了通知はもう出してると思うんですね。で、その中で、じゃあこれをどうするかっていうことを決めるっていう、やっぱり委員会があったりとか必ずそういうのってするので、まあそれはそれでいいんですよ。そこからですよ。1月の25日の会見で、まあここをこういうふうにしますよみたいなプランを、市長会見で発表をするときに、なぜじゃあ、そのさっき言った複合施設を建てる理由として話をしたのが、まあ、匿名のご意見で、現地調査に来られた、すごくこういったね、近代以降とか、そういったものに関する、トップレベルの方の意見です、みたいな形で発表されたんですよね。発表したんですよ。ただ匿名なんですよね。まあその匿名っていうものに関して参考にするのは僕わかると思うんですよ、そこを。ただそのまあこの小野田さんって言われる本当に第一人者の方なんですけど、ただその匿名だったらいいよみたいには言ったらしいんですよ。っていうか、そういう発表だったんですよね。専門家の発表の聴取の中で、小野さんの意見だけ強調してるんですけど、6人ぐらい専門家がいて。ただその発表の際に名前出さんでくれという話をされたらしくて、普通だったらですよ、行政の手続きとかプロセス上、そういったものを発表するときに匿名を使うって基本的にありえないんですよね。だって、匿名が通じるんであれば、その、まあまあ、第一人者の人が言ってるんで、いや、誰ですか？いやいや、誰かが、みたいな。何かものをこう、進めるときに、行政ってプロセス大事にするじゃないですか。僕ら印鑑来ないでも、もう印鑑ちょっと押し直してくださいとか、全部書いてる書類でも、間違ったらじゃあ訂正印でこうして、ああしてとか、もうしまいにはもう一回書いてくださいとか言われるぐらいのレベルなんですよね。にもかかわらず、今回こう、何ですか？匿名が許されるんであれば、まあ、その後、小野田さんの名前出されましたけど、でも出された後に、いやいや、俺はそういう真意で言ってないみたいなこと言っちゃうんですよ。だから、じゃあもう一回委員会一から差し戻して、委員会でもう一回再検討をするプロセスをしないとって、まあ、小野田さん自体も言ってるんですね。正当なプロセスに立ち戻って、方針の再検討を求めたいっていうふうに言われてますけど、これってめちゃくちゃ重要で、こうやって疑義だったり疑念が生じることをやってること自体が問題で、じゃあそうやって疑問がありますとか、疑念がありますね。そうなった時に、要は裏があるって考えるのって人間じゃないですか。これ何でもそうですよね。特に行政だったりとか政治家だったり、今特に政治家ってこれだけのいろいろ裏金問題だなんだってある中で、えってハテナがついた時に、いや、なんかどっかと癒着してんじゃないのとか、建築業者となんかズブズブなんじゃないのとか、いろいろ考えるわけじゃないですか、それって。そんなケチがついた施設でいいんですかっていうことなんだろうと僕は思うんですよね。だからその、 この移行を移築しようが保存しようが僕どっちでもいいんですよ。ただその今のプロセス上でそれを立てたとしても、これ立った時になんかこれ前の市長がとか今の市長がなんか肝煎りでズブズブのなんかあれだよとかいう風になっちゃうわけじゃないですか、その施設自体が。しかもそこにさっきの話しましたけど、先人たちが残したものがあるわけじゃないですか。それの調査を適当にやってるようにしか見えなくなっちゃうわけですよね、こんなことやると。だったらもう発掘調査から一からやり直せとは言わないんですよ。もうそれ報告書、現地調査報告書が出てると思うので、そしたらそれに基づいてもう一回同じ委員会のメンバーでプロセスとして立ち返って、保存なのか移築なのかどうなのかっていうのを委員会の結論としてもう一回発表すべきだと思うんですよね。しかも代表者の名前で。それをやってから、今回のあの議会みたいなことの話だったり、周りの移築がいいんじゃないかとか、これはなんか早く建てないととか、そもそもそういった正当なプロセスをやらなかった人たちが悪いはずなのに、いや、なんでその施設はもう古いから急ぎたいからって、それはまた別の話なんですよね。一年伸びたところで、ね、何かあるかもしれないけど、でもそれ伸ばした責任とか、疑念を持たせた責任、じゃあなんで匿名にしちゃったのっていう責任って、何なのっていう話になっちゃうわけじゃないですか。これ許してたら何でもできますよ、正直。いや、だから行政はとか言って言われたり、お役所仕事とか言われたりするんですよね。今回はね、ちょっと本当に、怒ってるっていうか、何これ感強いっすよね。本当真面目に考えて。それじゃ。